建築系ラジオです。今、韓国の、ここはイテウォンというソウルのイテウォンという地区の、ホテルで、ツアー参加のメンバーが集まって、います。で2日目ちょうど終わったところで、今日はバスで、非常にたくさんの建築を見て回りました。まずは、今日見たものですけれども、一番最初にバスに乗って、からどういうふうに回ってきたかということをまず、振り返りたいと思います。最初にちょっと人数多いですけども、さっと自己紹介をしたいと思います。天内さんから本当に名前だけで、
いつもお世話になっております。天内です。
今日初参加の大島です。
明日の名前はよろしければ
。ひろしです。
所属とかいいですか。
オープンイント一級建築事務所をやっております。以上です。
コーメンバーの五十嵐です。
名古屋の村上です。
琉球大学3年次の森本裕樹です。
杉山女学園大学2年の杉彩香です。
同じく佐藤です。
名古屋工業大学修士2年の米澤隆です。
杉山女学園大学4年の白木です。
琉球大学の入江徹です。
杉山女学園大学 M1 の高間です。
コアメンバーの南です。
じゃあ伊藤さん。
今回添乗員 しています伊藤と申します。
まあいいじゃない、あとで見た。そうですか、せ、はい。あと北川さんとあと倉方さんが今狙えてると思うんですけども、
倉方さんは部屋で建築で、
はいはい、
かもしれない
らしいです。
今参りました
。じゃあ倉方さんとあとじゃあちょっと一言自己紹介。
じゃあ北川さん自己紹介。
まずは名前だけ。名前ご紹介。
コアメンバーの北川圭介です。よろしくお願いします。はい、
山村彩香です。
じゃあ皆さん今日また覚えてますかね。まず一番最初が、アクアートブリッジ。これは橋と一体化したこう円形の、なんかガラスのこう斜めになった、パネルがあって、そこに水を流すと、どうなんですか、何のためのアート作品なんですよね。
それがスクリーンにな
って、スクリーンになって夜に映像を映すと、そういうことですか。それ以上もうちょっと詳しく説明できる方います。まあ大体そういうものですよね。で、ソウルの芸術大学のすぐそばに、ありました。カンナム地区ですよね。で、それから、マリオボッタの、カンナンキョボタを見て、たんですけども、ところがそのキョボタの前にある、なんかデジタルサイネージのすごいこう広告塔がすごくて、でむしろそれの話を、ちょっとお聞きしたいというか、すごかったんですけど、その話を五十嵐さんからボッタの前の広告塔のあれを、どう見たかみたいなことを。
デジタルサイネージは電子看板で、しかもインタラクティブなやつを指すんですが、噂にはっていうか、韓国のデジタルサイネージは非常に進んでるっていうのは聞いていて、で実際その時見せてもらったのと同じやつがあそこにあったんで、ああなるほどと思いました。で列柱状のやつがね結構何本も並んでて、だからでっかくした iPad みたいな感じですよね。でっかくした iPad がもう街のインフラとして誰でもアクセス可能になってるっていう感じで、途中から誰も建築見ないでサイネージの方に引き寄せられていたのが大変印象的でした。記念写真も撮れるなど、はい。
じゃあ、もう回して北川さんとか、
そう北川先生タッチパネルで送ってましたよね。
メールは
その写真集はまた建築ラジオのホームページで載せるんですよね。合わせて、はい、明日か明後日か、はい。僕が一番いいなと思ったのは、作品としてはどうか分かんないけれど、MVRDV の展望台みたいなのがいいなと思ったのは、あれはあくまでこう、螺旋状にくるくる回ってるだけだから、あくまですごく風も通るし、雨も、入ってこようと思えば、ね、こう、ちょっと中まで入ってくるんだけれど、中に入ってみると、上を向くと、もう空が全く見えなくて、すごく屋内化してるような感じがして、 だから上手な床の面積の作り方をしてるなということを感じたんですよね。その光もすごくたっぷり入ってくるし、ちょっと上の方まで覗くと空間的な感じせずに、あくまで通路がぐるぐる回ってるだけなんだけれど、そのぐるぐる回ってる中に入るともう囲まれてる感じがすごくして、その変化の仕方が MV らしいなって、なんかオランダのその土地が少ない感覚、干拓の国のイメージがすごくよく出てて、久しぶりにちょっと面白い空間だなと思いましたね。はい、
じゃあまあだから、いっぱいあるので、まあ、パーッと上げると、その後にどうでしょう、ギャラリア百貨店ウエストで、これが韓国のなんか若手の建築家なんですよね。でやったんですけど、ちょっと名前が今、分かりません。でその後アイパークタワーで、これはリベスキンドですよね。あのファサードに巨大な円形のなんかあの装飾が施されていて、横からなんかこうスカイボンみたいなのもある、建築なんですけども、でそれを見てスカイあれ何なんですかね、はい、その次はケーリングで、あ、そうか、その次がケーリングクリングケーリングクリング でこれがちょっとあの知らない建築家で、非常にこう面白くて、まあみんなでかなり時間かけて見たんですけども、そこら辺から南さんから
あれなんかね、あのハングルでクリーンっていう風に書いてあって、クリーンって言ったらあの描くとか絵とかっていう意味なの。多分その言葉とリングあれかけてると思うんだけど、英語とそのあのハングル語をね。僕はね、なんかあれ本当にすごく面白かったんですけど、なんかちょっとその全体のその構成そのものがちょっと平面的な感じはしましたけどね。だからその円のモチーフがあの平面とその立体で切り分けられていて、であの細かいその素材のレベルであのランダムなパンチングメタルみたいな形での素材がこう使われていたんだけど、あの円っていうモチーフがなんかこう立体的に拡張してる感じじゃないなっていうのを思ったんですね。ただやっぱりこう施工精度がすごく高かったからそれ綺麗に作っていたし、まああれはなんかこう建築の空間としてはすごく見応えがあるなっていうふうに思ったし、やっぱりああいう建築がそのソウルっていう大都市のど真ん中であの許容されてるっていうのは、やっぱりなんかちょっと僕はあの羨ましいと思ったし、翻ってなんか東京ではいろいろあるように見えて、ああいうちょっと明らかんとしたユーモアのある建築っていうのは意外とないなっていうふうな感じしましたよね。
うん、ちょっとぜひリベスキンドについて入江さんから。
リベスキンドのものを見に行ったんですけれども、まあ、あの心配してたんですけれども、やはり、まあ、心配通りというところもあったんですが、まあ、リベスキンドが出てきた時にマイクロメガスっていうドローイングとチェンバーワークスっていうドローイング、まあ、2つのドローイング集っていうような感じなんですけれども、あの辺の時代のものをもうそのまま絵画的に建築のファサードにしてしまったっていうような感じで、ただその線とか円とかっていうのが何らこう建築物のプログラムとかに関与していないっていうところが少しまあ残念なところでした。でまあ中でもまあ中に展示というかフロントのところにあるレリーフ上のまあファサードが描かれたものがあるんですけども、あれはやっぱりドローイングに近いので、あれはすごいいいなと思ったんですけれども、建築物の中に入っても、さほどこう、衝撃的なものでもなく、ディテールとかもまあまあ、まあ、普通というか、何か刺激的な、特徴的なことでもなかったので、そういう意味では、ちょっとまあ、残念ではありましたね。はい。
大島さんから初めてですよね。
はい、参加は初めてです。
はい、はい、大島さんからなんか今日の建築で、なんか感想を持たれたこととかあればお願いしたいんですけども。
やっぱりファサードと内部空間が一致してないっていうか、なんか関連がない建物が多かったかなって、ファサードっていうか内部と外部がちょっとなんか。取ってつけたよ、悪い言葉で言えば取ってつけたような感じ。うん。だからもう少し、うん。なんか、内部空間がファサードに現れてると良かったかなと。 それと、リングでしたっけ？
クリング。
クリングは手前の建物のとこと奥の建物の層の階高が微妙に違ってて、それをスロープで、ごまかしてた。うん。というのがちょっと印象、残念だったなと思います。
はい。ありがとうございます。まあ、今日その後見たものが、オリンピックの平和の門。これは、ただね、名前がちょっと申し訳ないですけど、キム、なんとかさんですよね。それから五輪村アパートの集合住宅、を見て、でその後にタワーパレスっていうその韓国で、まあ、最もこう高いと言われる、あの家賃が高いってことですね、あの集合住宅群、高級集合住宅、まあ、日本で言うとだから六本木ヒルズみたいなところの集合住宅を、見てきました。でこれはあの村上先生、あのご推薦のいくつか の, そのタワーパレスと五輪村アパートですよね。で、ちょっと村上先生からあれはまあ一体どういう風に位置づけたらいいのかっていうのを説明いただければと思うんですけども、今日の見た集合住宅のお話、
何見ましたか？オリンピックと
オリンピックタワーパレスね、タワーパレスっていうのはあのソウルは皆さんご存知だと思いますが、戸建てはもうほとんどなくて、戸建てに住んでるのは映画スターとかね、政治家の息子とか、まあ、そういう人たちしか住んでない。でお金持ちはその手前のお金持ちですね、普通のお金持ちはみんな、高級集合住宅に住んでると。で普通の庶民も集合住宅に住んでる。でその中で一番、価格が高いっていうのがタワーパレスで、皆さんの憧れの的ですね。で僕は今日は皆さんと一緒には歩いてないんですが、何度か見に行って、中も見ましたけど、とっても外観もすっきりして、なんですっきりしてるかっていうと、韓国の集合住宅はバルコニーがないんで、バルコニーが室内化してますから全てで、すっきりしてるんですけど、いろいろ苦情があるらしく、例えば、焼き魚は禁止とかね、空調が前回のセントラルでやってるので、魚は焼かないとかね。でもそれは価格が下がるから住民たちの秘密になってるらしい、まあ、日本語で喋ってるのは問題ないと思いますけど、まあ、そういう問題がある。でも韓国では価格は全てなので、まあ、一番高い集合住宅として知られてるということですね。皆さんもびっくりします。下でお茶すると、コーヒー一杯が800円とか1000円とか取られますからね、まあ、そういうエリアですね。五輪は皆さんあんまり歩いてないかもしれませんけど、88年ですかね、オリンピックの時に、未来の集合住宅として作られたんですね。で僕それあれ結構好きなんですよ。中も88年の中で、いい質問だね。どこが未来か。他の集合住宅がしょぼすぎるってことですか。中庭型で、地下を駐車場にして、そうじゃなかったところは最近リノベーションして地下に駐車場を作って、中庭を復活させるんですけど、もう22年経ってるわけですよね。でようやくその頃植えた木が育ってきて、緑が結構ある。でその中に集合住宅があるっていうのはソウルの中ではまあ珍しい。で、1階の部分設置している階は、専用庭があるんですね。で、戸建て感覚で住めるとかね、まあ、いろいろ面白い試みがソウルにしてはやられてるっていうところが特徴だと思います。はい。
ちなみに韓国の集合住宅の特徴みたいなんて、まあ、さっき の, バルコニーって容積率を、バルコニーは含まれないけど、まあ、室内化できるってことですよね。で他になんかその日本と違うところってなんかありますけど、まず高さがすごい高いと思ったんです。あと輪等間隔がちっちゃいとか、なんかそういうのがあったんですけども、なんかこう特徴的なことって他にどういうのがあるんですか？
集合住宅もいくつかのタイプに分かれるんですけど、今言ってる、高層のマンションは、自分で買って自分で住んでる人っていうのは、どのぐらいなんですかね、割合として3分の1とか半分ぐらいじゃないですかね。チョンセっていう制度がありまして、買った人がその価格の、3分の2とか半分でのお金を 住む人から預かって、で住む権利を貸すっていう、チョンセ制度っていうのは韓国特有の制度で、そこからね、いろんな問題も起こります。所有者と、居住者が違いますよね。でそうするとね、そのメンテナンスの合意形成なんてとっても問題で、これは実は韓国ではとっても今問題になってます。でチョンセってのはよくわからない制度で、なんでお金を返すんですよね、退去するときに。でそのお金、保証金だけで住む権利を与えてるっていうのは、おそらく僕が考えるに、不動産の価格が右肩上がりで上昇するだろうっていう見込みのもとに、お金持ちがいっぱい部屋を買ってしまうっていうのを値上がりを期待してるだけだと思うんですけどね。で今面白い現象が起こってて、価格が下がってきてるんですよ。そうすると本来なら、例えば1億で買ったのを6000万で貸してるとしますよね。で価格が下がります。そうするとチョンセの人は4000万で隣の部屋を借りれるわけ。4000万預ければ、その2000万返さないと出ちゃうでしょ。で所有者はね、チョンセを担保にしていっぱい部屋持ってるわけですよ。でそこで出られると返すお金がない。どうするかっていうと、差額の2000万を月々家賃みたいに払ってるわけです。わかります？家主が居住者に月々お金を払ってる。で居住者は月々お金が入ってくるんですよ、何十万円ずつかっていうような。そう、いっぺんに渡すお金はない、どこにも、っていうような現象が起こってて、いずれ多分バブルが弾けると、みんな持ってる人は倒れるんじゃないかっていう、そういう危ない制度じゃないかなと思った
。なんだっけ、タワーパレスか、なんか割と中まで普通に入れたけど、セキュリティはあまり厳しくないんですか、ああいうの。
いや普通厳しいはずなんですけど、皆さんがラッキーだったじゃないですか。なんか
そう、でも日本の航空でオークションなわけですよね。なんかそんな簡単になんかフラフラっと入ってて、
入りました。普通は厳しいですね、うん、で普通はそこら辺の中流の集合住宅でも入り口に、ちゃんと管理人兼ガードマンがいて、いろんな人が入ってくると、どうだったですかって聞くっていうのが普通なんですけど、たまたま不在だったっていう。
不在でしたね、確かに。
オリンピックの方も不在だったけど、うん、オリンピックのあれは CCTV
監視カメラ、
うん、あれはいわゆる日本でいうとセコンみたいな、要はシールがみんな入ってて、うちら全部ビデオ撮られてる、
うん、そう、でも入れますよね。
入れる、
うん、
ありがとうございます。まあ、あと今日はアニアンに行ったんですね。アニアンの芸術公園に行って、その後はチョンゲチョンの入り口ですかに行って、だいたいそれぐらいですよね。ザーディオは僕ら何人かで、はい、行きました。はい、ザーディオのデザインパーク、デザイン、何ですか、トンデムの近くのトンデムデザイン、パーク、なんかイベント施設ですよね。で、それはまあすごかったんですけども、まあ、とりあえず今日そこら辺まで行ったんですけど、学生の感想も聞きたい、ということで、誰からですかね。おじゃあはい、じゃあご指名なので、入江さんからのご指名で森本君に、はい、
琉球大学3年次の森本です。今日超高層の集合住宅タワーパレスを見に行ったんですけど、タワーパレス3ですかね、なんか3つのなんか葉っぱみたいな形状を平面図的にはしてるんですけど、ファザードがそのガラスとなんかその結構ごちゃごちゃした感じで、その形態自体を最初見た時に感じ取れなかったので、そういう形態がそういうファザードとかによって変わるんだなっていうのをなんか意識することができました。それと、アンヤン芸術公園ですかね、スネーク熊健吾さんのペーパースネークですかね、あそこのペーパースネークがおっちゃんがそこで 座っていまして、でそれをまあ見ててなんかすごい馴染んでるなっていうか、そこに合ってるんじゃないかなと思って、で見た中でそこで座ってくつろいでるのはそのアイアン公園の中ではペーパースネークだけしかなかったので、なんかその東洋のなんか落ち着く場所っていう空間みたいなのをなんか感じれて、でまあそこはあのまあ透ける半ちょっと透ける感じなんですけど、意見重々しく感じつつも透けるというところで、なんかその、和の建築であるなんかその和紙でっていうあの何ですか、あの結構その半と単管パネルっていうやつを使ってるらしいんですけど、そういうところでなんか透けるっていうところでなんかすごい落ち着いたりもできるんだなっていうのを感じることができました。はい、それぐらいですね。リベスキンドさんの作品は、あの、一番びっくりしたのが、裏側に行くと、あの、普通の建設会社みたいな感じのファザードで、あの、表裏の表情がすごい違っていて、同じ建物でも違う建物が、二つドッキングしたようなイメージを、印象を受けました。そうですね、まあ、ロシア構成主義については辞職はわかんないのでまた
まあだから別にこう思ったこと全部やれたわけじゃないとは思うんですけども、はい、じゃああと一人ぐらいちょっとあの学生から聞いてから伊藤さんにもちょっと今日 あのツアーコンダクターから見た今日の予定みたいなのちょっとお聞き後でお願いします。はい、すいません。じゃあ白木さん。
あ、はい、はい、自分が今日の旅行の中で一番好きだったのがクリングズの作品で、あれはなんか外から見ても和のがデコボコしてて面白かったし、うちに入っても階ごとにそれぞれの階が全く違ってて、いろんな仕掛けがあってすごい面白くてとても好きでした。あとオリンピックの会場っていうのは1988年に建てられたそうですけど、ちょっと自分が生まれた年でもあるので、はい、すごいなんかまだ立ってるっていうことで、なんか力強さを感じて、あと見たのは芸術村である、シザの建物があったんですけど、あれがなんか写真の方がでもうすごい印象が良すぎてしまったので実際に見てるのはちょっと違うんだなというようなそんなところでしょうか。